本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第13章1節から6節。聖書は後ろの方、新約聖書の442ページになります。ヘブル人への手紙第13章。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと寛淫を行うものと裁かれるからです。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。本日はこの箇所より神様は見捨てないと題してメッセージをお願いします。
聖書が私たちに語りかける良き訪れ、そう一言で言えば何か、まさに今ここに掲げた聖書のメッセージのタイトルですけれども、神様は見捨てない方であるということであります。神様は見捨てない方だ。ありがたいことにですね、私が命の言葉社から出させていただいた元気の出る聖書の言葉、神様は見捨てないという本ですけれども、かなり1万冊以上多くのところで用いていただいていまして、本当に感謝していますけれども、この本に込めた思いも、神様は見捨てない、なぜ聖書は私たちに神様は見捨てないというのか、それは人間が神様に対して不信感を持っているからなんです。不信感を持っていることがさまざまな事柄のさまざまな罪の元になっている。エヴァが蛇から誘惑を受けたときに、蛇がエヴァに対して行ったことは何だったかというと、神様に対する不信感を植え付けることであったんです。神様本当にすべてのその木から食べてはいけないって言ったんですかっていうふうに、まず不信で、あなたはこれを食べても、ね、死にはしませんよ、神様言ってることはちょっと違うよ、神様嘘ついてるかもしれないというふうに言って、最初に不信感を植え付けた。そこから罪が始まったのであります。だからイエス様がこの地にやってきて私たちに与えようとしておられる福音というのは、神様は本当に信頼できる方なんだ、私たちが心の中のどっか片隅に思っている不信感を全部取り去りたいと考えていらっしゃる。それがイエス様は十字架におかかりになって復活なさった、その目的で。先週12章の最後のところを共に学んだんですけれども、私たちの神は焼き尽くす火であるという言葉で締めくくられていました。じゃあ何を焼き尽くすのか、まさに今言った私たちが、人間が神様に対して持っている不信感を焼き尽くすと言っていい、そういうことであるんです。私たちの心とですね、罪 その神様に対する不信感というのがもう合金のように結びついてしまっている。合金のように、それをもう引き離して、神様に対する信頼と喜びと感謝と、そういうもので私たちを純粋なものにしたいと神様は私思ってくださっているのです。で、そのためにイエス様は来られた。洗礼者ヨハネはイエス様を紹介するときに、この方は聖霊と火によってあなた方に、あなた方をバプテスマするっておっしゃった。聖霊と火、いや水のバプテスマとどう違うのかしらねっていうふうに思ってる人もいるかもしれないけども、聖霊と火っていうのはまさに私たちの心、人間の心の中にある不信感、もう本当に合金のようにガッチリと固まってしまっているその不信感を引き離して、そして不信感を焼き捨てて、神様と私たちを一つにする、そういうものです。それがですね、マラキ書の3章3節に予言されているわけ。これ先週お話したところです。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にするとあります。先週いらっしゃらなかった方もいらっしゃるかもしれないんで、もう一遍説明します。これ本当に素晴らしい例なんですよね。本当に分かりやすい。これは当時から知られていた灰吹き法と言われる銀の精錬法を前提にした、それを念頭に置いた予言の言葉です。で、銀の精錬法というのは、イスラエルの地方では紀元前1500年ぐらいから、つまりモーセの時代ぐらいから知られていた。で、不純物を含む銀鉱石を、熱します。そして熱して、その液体、熱したやつを液体となった鉛を熱して溶かしたやつの中にこう入れると、銀と鉛の合金ができる、ね、癒やしいって言うとよくないけど、あんまり価値が高いと思われてない鉛と銀とがまず一体となる。そしてその合金を骨の灰で作った皿の上に乗せて、ふいごで空気を送り込みながらこうガーッと加熱する、ね、そうすると鉛は空気中の酸素と結合して酸化鉛になるんですかね。酸化鉛になって、それは灰、骨のでできた灰の中、骨の灰の中にこう落ちていく。で、銀だけが、純度の高い銀だけが皿の上に残る。これが灰吹き法というやり方であった。これはネットで拾ってきた絵です。銀だけが取り残されて、鉛と酸素が結合したものは皿の中に落ちていく。こうやって私たち、もう神様に対する不信、どっからがね、どっからが自分の心で、どっからが神様に対する不信なのか分かんないっていうぐらい、こうがっちり固まってしまっているのが私たちの心。それが罪に縛られた人間の心。これは聖霊と火によってしか引き離すことができない。このように予言された。これが、このことを洗礼者ヨハネはきっと念頭において、この方は聖霊と火によって私たちをバプテスマすると紹介したわけです、そういうふうに聖書、あ、こことここはこういうふうに関連づけられてるんだなと思いながら読むとすごく面白いですね。あ、ヨハネはマラキのことを、マラキが言ったことをね、頭に念頭においてイエス様を紹介したんだな、そうじゃないかなっていうふうに思います。ふいごで一生懸命風を送る、ふいごで、その風というのはヘブライ語でルアーハって言うんですね。ルアーハ、これは霊という意味なんです。ヘブライ語で霊という言葉とロアハ、風という言葉は同じです。 神様が風を吹き込まれる、それは聖霊を吹き込むということなんです。聖霊の火、聖霊の風を持って私たちの中にある神様に対する不信感を焼き尽くしてくださる。だからいいと、人生の中でいい時も悪い時も神様、神様と言いながら生きていくことができるわけです。私たちは それが先週の復習で、じゃあ12章と13章はじゃあどういうふうにつながっているのかということになるわけですね。でこれ12章と13章はつながらないから13章は後で付け加えられたんじゃないかというふうに解釈する人もいるようですけれども、そうではないと私は思います。ここでは自己中心と利己主義を焼き尽くす日としての聖霊を語っています。で、何て言ってるか、兄弟愛、兄弟愛をいつも持っていなさい。兄弟愛というのはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよということですね。で、旅人をもてなせ、で、見知らぬ土地での不便と不安を和らげてあげなさいということです。で、それがですね、あなたを訪れる神様を迎える備えとなるんだっていうんですね。ちょっと脱線して申し訳ないんですけど、私は旅に出た時にものすごく助けてもらったことがあります。それはパプアニューギニアに伝道に行った時なんですけれども、私はオーストラリアに留学して、そこで言語学を研究してましたけれども、パプアニューギニアの奥地に行って言語を研究することになって、そこで伝道するためにパプアニューギニアに単身出て行ったわけですけれども、その当時妻のあずさがキャンベラで家庭教師をしていた方は通産省の官僚の方で指定の方で、その方からニューギニアの大使館にやはり通産省から出向で派遣されている高沢治さんという方の名前を私はいただいてですね、そしてパパニューギニアに行きました。で、パパニューギニアに行くわけですけども、私はそれよりも数年前に日本の外務省で日本語を教えてたことがあります。で、その生徒の一人がニューギニアの若手外交官の一人だったんですね。で、ミスター M という人なんですけれども、そのミスター M に私はキャンベラから電話をかけて、当時メールとかありませんから電話をかけて、ミスター M、 何月何日にパプアニューギニアにポートモレスビーに行きます、でついてはあなたにぜひ会いたいって言ったら、先生私が空港に迎えに行きますからって言ったんですね。で、私はニューギニアの大使、ニューギニアにある大学の施設の人が迎えに来てくれることになってたので、いや大丈夫ですっていうふうに言ったんですけれども、いや先生私ぜひ迎えに行きたいから、その人断ってくださいってその人に言われて、分かった、じゃあよろしくお願いしますっていうふうに言ったんですね。そしたらで空港に降り立って、ものすごく厳しい手荷物検査をされた後に、彼が迎えに来るのを私は空港で待ちました。で、私と一緒に飛行機から降り立った人たちはみんな迎えの人がいてですね、みんないなくなっていった中、私ただ一人ですね、迎え側の人がいない迎えの人がいない状況で取り残されてしまってですね、それで私の周りには誰がいたかというと、ニューギニアの男の人たちが、私の周りをぐるんと十数名で取り囲んだんですね。で、その人たちに「May I take you?」連れてってやろうかとかって言われて、どこにで、タクシーの客引きだったんです。で、ちょっとこれ困ったなと思って、でミスター M に電話しなきゃいけないな、電話しなきゃいけない、それでただコインを持ってなかったので、とにかく電話がかけられるコインに、 紙幣を変えてもらわなきゃいけない、まあ、空港には銀行がありますから銀行に飛び込んで、で電話がかけられるコインに両替してくれって言って頼んで、でコインを手に入れて、でそこに近くにあった電話機から電話をしようとしました。ところが電話、公衆電話がお金がいっぱいで一個もお金が入らない電話、これは困ったなと思ってですね、でその私の周りにもう取り巻いている人たちで、私の手から荷物を持っていこうとする人たちもいるんですよそういう中でもうとにかく触るなって言って、で次に近い公衆電話はどこにあるかって聞いたら、ここから50メートルぐらい向こうっていうことで、もうそれを引きずるようにして、まあ、フィールドワークに行くんでものすごいたくさん荷物持ってたんです。でそれを引きずるようにして持って行って電話をかけました。そしたらつながってですね、ああ岩本先生、あの声が聞けて嬉しいとでも私今迎えに行けません、今会議なんですって言うんですね。それでさらに Moreover I don't have a car つまりいやそれだけじゃなくて実は車持ってないんですっていう話だったんですね。それでいや参ったなっていういうことでになってしまってですね、で私はもう仕方がないからもうタクシーに乗ってそのミスター M の事務所、外務省に行くしかなくなっちゃったわけなんです。でもしかじゃあタクシー乗るって言ったら、その客引き の十何人のニューギニアの人たちは私の手から私の荷物をもぎ取るようにこうパッと持っててですね、タクシーと思えないようなピックアップトラックにこうボーンと投げ込んでそしたらそこから多分190センチ以上あるような大男が出てきたんですよ。でニューギニアの人たちは僕よりも背低いの、みんな160センチないぐらい、150センチちょっとぐらいのですよみんな。ところが一人だけね、他の人のこんだけ背が高いんですよ。でそういうその人が出てきて乗れって言うから、まあ、乗るしかないんですよね。で乗るしかなくて 乗ってで外務省行ってくれって言ったら、外務省なんだそりゃっていう話になってしまいまして、で、まあ、発信しちゃったんですね。で、まあ、無線で外務省ってなんだ、どこにあるっていうことを聞いてたから、まあ、一応連れてくつもりあるんだなということが分かってたんですけれども、まあまあもう任せるしかないなと。で、まあ、着きました。そしたらものすごい金額を言ってきたんで、そこでちょっとそれは高すぎると、まあ、結局60キナって言われたの、いや高すぎるで、まあ、せいぜい10キナだろうっていうふうに言って、まあ、最終的にいや30キナって言ってきたのを10キナって言って、最終的に20キナ払って降りたんですけれども、ああもう疲れました、ものすごく疲れました。それで外務省に入ってもミスター M は全然出てこない。でもう40分以上待たされてやっと出てきたら、いや岩本先生会えて嬉しいで、まあ私は研究ビザを延長してもらわなきゃいけなかったので、彼がその手続きをしてくれることになってすごく助かったんですけれども、先生会えて嬉しい、本当に先生会えて嬉しい、先生と会えて嬉しいから先生と一緒にビールを飲みたいって言ってきて、先生ビール飲みますかって言われて、あいいですよっていうふうに言ったんですけれども、で随分もうそれから2時間ぐらい彼と話をしてもほとんどね、岩本先生会えて嬉しいしか言わない、そういうような2時間をこう過ごした後にだんだんだん日が傾いてきたんですね。で私は自分で飲む水と食べ物を用意して、それで自分の宿舎に行かなければいけないことになってたんです。食べ物が出されないから、水も出されないから。だけど水がだんだんだんだん日が傾いてきて、このちょっとまずいなっていうことになって、でミスター M ビールどうしましたって聞いたら、あこれから冷やしに行きますという、まあ、そういう世界そういう世界なわけです。でこれはでもう仕方がない、冷えてなくていいから、もうじゃあそのまま乾杯しようって言って、私は一口だけビールを口につけた途端動けなくなっちゃったんですね。その緊張がボーッと溶けちゃって本当に動けなくなっちゃった。あこれはまずいなと思って、それで いただいていた高沢治さん、日本大使館に今勤務して高沢さんに電話したんですね。実は代々さんのご紹介で高沢さんという方がニューギニアの大使館に勤務していらっしゃる、すいません助けてください、助けてくださいって言って、そしたら高沢さん助けに来てください。そしてその日は私を、スーパーマーケット、オーストラリアにあるのと同じようなスーパーマーケットに連れてってくださって、で水を買ったりいろんな食料を買うのを助けてくださったり、そしてそれだけじゃなくてもう本当に急なことだったのに高沢さん私をご自宅に招いてくださったんですね。そして本当に歓待してくださって、でそれから私がカノーイの町に行こうとしているということを彼は知って、カトリ線香の一缶、岩本さんこれ持ってってくださいって言って私にくださいました。彼がいなかったら私は完全にアウトでした。その時今のようにネットが発展していたり、その旅行会社があるような世界では、ね、当時もなかったはずです。そういう中で旅人をもてなすというのはどういうことを意味するのか。私はそのニューギニアでの体験を通して旅人をもてなすということがどういうことか本当に知ることができました。高沢さんは、私はオーストラリアでの大学に博士論文を出して、そして日本に帰ってきて、なんとか高沢さんに会ってお礼を言いたいと思っていました。そしていつか会いに行って お会いしてお礼をしたいと何度も手紙を書いていましたけれども、いろいろと忙しかったということもありますけれども、高沢さんはその私が日本に帰国して数年後に病気でお亡くなりになって、私は彼に直接お礼を言うことができませんでした。しかし主がこれらの最も小さいものの一人が私の弟子だというので、そのものに水一杯でも飲ませてくれるものはその報いから漏れることはないとおっしゃった主のお約束、それを本当にありがたく感謝します。旅人をもてなす、今とは今のような時代ではありません。そういう中でミシュランとしての不便と不安を和らげ、本当にその命を助けるということにつながる、それがあなたを迎える、あなたを訪れる神の神を迎える準備となる、備えとなると主はおっしゃってくださっている。今年の夏、私はイギリスを訪問しましたけれども、ロンドン JCF の皆さんが、まあ、特にですね、来週、いや今日本に来ていらっしゃいますけれども、馬場さんご夫妻が本当に歓待してくださって、ロンドン JCF のゲストハウスに招いてくださいました。それも本当にありがたかった。主が私たちの心を求めてやってきてくださる、旅人の姿をとってやってきてくださることもあるでしょう。その時に私たち主をお迎えすることができるようにと思います。今日もっとたくさん準備したんですけども、今日はこれでメッセージを終わりにしたいと思います。主があなたを訪れてくださる。 クリスマスが近づいてきています。ベツレヘムでイエス様がお生まれになった時、誰もイエス様が生まれる場所を提供してくれませんでした。主は私たちに問いかけておられるんじゃないでしょうか。あなたの心の中に私の場所を開けてくださいと。そしてそれは具体的な行動をもって本当に私たちのところに私たちのところを訪れてくる私たちを頼ってやってくる人たちを私たちが心を込めてもてなすということを通してしかそのことは行えないということを私たちは心に覚えたいと思います。ただ単に私たちが心を開いてイエス様をお迎えしますと言っていい気持ちになる、そういうことではないと思います。私が本当に入院で切羽詰まってどうしようもなくなった時に助けてくださった高澤さんご夫妻のように、私もそういう人間になることができるようにと心から願っています。聖霊が私たちの中の自己中心を焼き尽くしてくださって、本当に私たちのところに私たちのところを頼ってきてくれる一人一人に、私たち自身が場所を提供することができるよう、そういうものとなることができるように心から願います。お祈りをしたいと思います。主イエス様、私たち心の中にある自己中心の思いをあなたの聖霊の火によって焼き尽くしていただきたいと心から願います。本当に頼って大丈夫な方、すべてをお任せして大丈夫なあなたの深いご臨在を心にいただきながら、天のお父様、私たちを頼ってくる一人一人を私たち心からお迎えすることができるように、そのことを通してあなたをお迎えすることができるよう私たちを導いてください。天のお父様、私たちの心の奥底にあるいろいろな不信感や疑いや、そういったものをあなたが聖霊によって聖霊の火をもって焼き尽くしてくださって、安心して自分の心を周囲の人たちに開いていくことができるよう導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。